皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、自分より若い世代と話すときに言葉のジェネレーションギャップを感じること皆さんありますか。ランキングサイトランキングで30代から50代男女を対象に調査した面白い若者言葉ランキング2025年版のアンケート結果が公開されました。3位はお風呂に入るのをやめる、風呂をキャンセルするで、風呂キャンセル界隈、風呂キャン。2位はメロメロになるほどかっこいい、かわいいという意味のメロイ、メロイって言うんですねきっと1位はモデルのゆうちゃみさんが発案したキャパオーバーの略語でキャパイ。想定外の出来事が起きた時や限界の状況を表す際に使われて、まさにやばいと同じような言葉として使われているそうです。キャパイメロイはすいません、今初めて知ったんですけど、でもフロキャンはちょっと聞いたことがあるかも。 TikTok とかで若いユーザーさんたちが投稿者さんたちがフロキャンみたいなのを載せてるのを目にしたことがあるかなっていう感じですね。あとは風呂キャンセル界隈とは別にその5位に〇〇界隈もランクインされています。でこちらに陽子さんは何界隈って書いてあるんですけど、いまいちそのどういうふうに界隈を使ってみればいいのかわからないので、ちょっと今度までに私は何々界隈でしたっていうのを調べておきます。すいません。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私が決めた理由。早速行ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネーム赤S さん。私が国家試験を受けようと決めた理由はコロナウイルスでした。当時楽しみにしていたイベントが相次いで中止となり、悲しい気持ちに包まれましたが、その気持ちをバネに何かに生かそうと思い勉強を開始、無事に合格し、今はその資格を生かした仕事に取り組めています。これはもう素晴らしいんじゃないですかね。皆さん確かにコロナの時期って本当にもういろんなものがストップしてしまって、まあ私の周り、私自身もそうなんですけど、やっぱりライブができない、外に出れないっていうのが直接仕事とつながっていたので難しかった部分もありましたね。あと私は当時まだコロナ禍ではあるけれども、徐々にそういった舞台とかができるはできるけど、でも共演者だったりとかそういうところで誰か一人でもコロナになってしまうと、まあ、クラスターということで中止せざるを得ないっていうことで、当時そうですね、銀河鉄道999の舞台中だったんですけれども、そういうことがあって何度か、当日とかですよ、それも中止になったりも実際ありました。だからやっぱりそういうのって本当に心折れるなんてもんじゃないじゃないですか、ね、中にはね、大学受かったって言って学生さんたちがこれから新しいキャンパスライフを夢見てみたいなね、それが結局全部、お家で通信でやってみたいなのも聞いたので、なかなかねメンタルやられちゃうっていう時にしっかり国家試験を受けてっていうのは本当に大きな決断だし、まさにねそれがね、仕事になってるってところが素晴らしいなと思います。きっとなんか今これ聞いて、あ、自分もめっちゃ今落ち込んでて何も手につかないと思ってたけど、こういう時だからこそ頑張ればいいのかって思える人がいるんじゃないかなって思います。赤S さんには番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネームびしょりボーイさん。こんばんは。私が結婚を決めた理由は保護犬の活動というか興味がお互いにあったからなんですよ。ワンちゃんを飼うときは家族として一緒にいるのがあれなんですが、病気や虐待して捨てる人がいるので、それが許せなく大切な生命なので。私は今の妻と結婚して保護犬2匹目ですが、ポンタが家族になり毎日楽しいですよ。ただ朝4時ぐらいからお散歩連れてってって私の顔にクンクンするんですけどね。
この朝の朝4時、確かに今か早すぎと思うかもしれないけど、お顔くんくんは確かにめちゃめちゃ可愛いと思いますね。先日ピギーバンクスの方で、それは保護猫ちゃんの、ワンちゃんではないんですけれども、保護猫ちゃんのイベントを5億円の京子さん、ボーカルの京子さん発信でそういったイベントに参加させていただきました。で、結局本当にね、来てくれたお客さんと、でまたそういう義援金になるために T シャツも京子さんが用意して、全部なんか売れたみたいで、全ての金額が先日その保護猫ちゃんのそういったちゃんとした期間に支払われたということで、まあ本当に小さな力かもしれないけれども、微々たるものかもしれないけれども、なんかそういうものにね、参加できたこと嬉しいなと思ってて、なかなかやりたいな、そういうのってどうやってやるんだろうっていう思いはあるけど、実際に行動に移せることってなかなか難しかったりとか、まあ日々の生活ももちろん皆さんあるので、あれなんだけど、実際に10年だそうですよ、京子さんがそちらのイベントやってるのが。本当に来年とかも再来年とかも、もしピギーバンクス声かけてくれたら絶対にやりたいなっていうふうに思っております。だからね、保護犬2匹目ポンタ君ということで、ずっとずっと可愛がってください、お願いいたします。びっしょりボーイさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマ、私が決めた理由、メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはNAC5のホームページからもメッセージをお送りすることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。シェリルクローで The First Cut is the Deepest。 シェリルクローで The First Cut is the Deepest でした。さあ、ここからのコーナー、ようこの勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、やろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。最初のお便りです。ラジオネーム目玉スター3号さん。妻の趣味は観葉植物で、部屋に数鉢あります。寒くなってきたので私が活性剤を与えたところ、数日後葉が垂れ下がり枯れてしまいました。ボトルをよく見ると庭の除草に使う除草剤でした。妻からは鬼の形相で叱られました。悪気は全くありません。妻のためにとジャッジお願いします。これはね、もうね、目玉スター3号さんよ、大悪ですよ申し訳ないけど、悪気がないのは知ってるけどっていう感じですよねえ。ちょっと奥様もびっくりされたんじゃないですか。まあもちろん今はもう許してくれたと私も信じているんですが、ただうちの場合はどちらかというと、私よりも夫の方が植物が好きで、レモンの木も2つ育ててるし、あとこの番組でも言ったことあるサボテンも結構な数、まあいただいたものももちろんあるんですけど、あって、割と大きなパキラみたいなやつもあったりして、これ一生懸命やってて、もし私が除草剤なんて間違えて撒いた日にはかなり怒られるだろうなって、今ねちょっと私が目玉スター3号さんになった気分で想像しただけでもう恐ろしくてっていう感じなので、お気持ちお察ししますが、ジャッジとしては悪で行かせていただきたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネームサーターさん。ヨコさん、こんばんは。さて、ジャッジですが、例えば近所のスーパーまで買い物に行っただけでその日の用事が終わると、その時に着ていた服はまた次の日も着ちゃったりするのですが、これは悪でしょうか。僕的には電車に乗って出かけなければ OK、 自家用車で出かけただけなら OK なのですが、気持ち分かっていただけますか。もう分かるどころか、私なんてもっとひどいですよ。去年の冬、まあ寒く、がっつり寒くなる直前に、まあユニクロさんでめちゃめちゃいいあったかいやつ買っちゃって、でもそれが私の人生を変えたじゃないけど、ほぼ毎日着て ました。さすがに最近はねもうちょっと暖かくなってきたので着ていないんですけど、なんなら私はパジャマそれ着て、で朝子供の幼稚園の送り行くじゃないですか、それもそのまま行き、下だけパジャマじゃなくてジーンズに変えて、上はそのままで、家に帰ってから着替えることもなくそのままスーパー行ってみたいな感じで、仕事も行く全然で、最悪そのままそれをだから永遠に着てるかもっていうのに3日目ぐらいで気づいて、これはまずいってなって変えるってことをしていました。しかもその服が良すぎたから色違いも買っちゃって2000円しなかったんだよ、うん、で私の周りもうちの会社のスタッフも全く同じ服を持ってる人がいて、その人も気に入りすぎて私と同じことしてて、3日ぐらい着てんだけどみたいな、同じことしてるってなって、その人もなんか1個じゃさすがにってことでもう1個買ったって言ってたんで、あれはおすすめだな、うん、最高です。だから私の方がひどいのでサーターさんは全で行かせていただきたいと思います。番組のオリジナルステッカーをどうぞということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。北島三郎で祭り。北島三郎で祭りでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。さあ今回紹介するのは布袋寅泰さん。1962年生まれ、群馬県出身。ロックバンドボーイのギタリストとして1982年にデビュー。バンド解散後の1988年アルバムギタリズムにてソロデビュー。ソロ作品の代表曲はさらば青春の光、ポイズン、スリルなどがあります。1989年には吉川浩二さんとロックユニットコンプレックスを結成します。プロデューサー、作詞、作曲家としても才能を高く評価されており、クエンティン・タランティーノ監督からのオファーにより新仁義なき戦いのテーマが映画キルビルのテーマ曲となり、世界的にも大きな評価を受け、今もなお世界で愛されています。ギタリズムシリーズ、この8作目となるギタリズム8が4月16日にリリース予定となっています。ね、私キルビル映画館見に行ったんですよ。当時まだアメリカに住んでいたんで、その時の友達とみんなで行って、でもうあの刀の盾のシーンとかめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。でやっぱアメリカってすごいなって思ったのが、もう戦闘シーンというかバトルシーンみたいになると、おたけびみたいのみんなあげるんですよ。うおーみたいな、日本の映画館だとちょっと考えられないようなテンションのぶち上げ方で、私は割とそういうの大好きなので、一緒になって盛り上がった記憶が、あれがだって私中学生か高校生かっていう頃だったんで懐かしいなって思います。あとそうですね、布袋さんは私何度かお会いさせていただいたことがあるんですけど、一回すごいうわーって感動した事件がありまして、私がまだ20代の時に DJ をその時代はちょこちょこさせてもらってたんですね。でその時が南青山にあるロックバーですね、レッドシューズで DJ をするっていう日がありまして、で私がその時間ちょっと前にレッドシューズの方行って、でまあ回し始めるみたいな感じの時に、レッドシューズのオーナーのモンさんが、あ、陽子ちゃんちょっとさ紹介したい人がいるからいいかなって言われて、あ、はいって言って、レッドシューズってお店の中に、基本的にはまあバーカウンターがあって、あの小さいテーブルがいくつもあってっていう感じで、奥だけ基本的にライブとかがある時がそこがちょっと楽屋としてあのバンドさんが使うみたいな、まあ周りから多少見えにくくなってるようなスペースがあるんですけど、そこを開けたら 紹介するからって言って開けたら、布袋さんと吉川さん2人が座って飲んでたんですよ。でえってなって、幻ってなるじゃないですか。それでご挨拶させてもらって、で本当にもうちょっとの時間なんですけれども、乾杯までさせてもらって、いろいろお話もさせてもらって、すごい大感動した記憶が、あれがもうだって13年前とかだと思うんですけど、うん、大事な思い出として今も残っております。まあ、そんな布袋さんの名言ということで2つ紹介させていただきます。遊びに心をつけて、遊び心という言葉にすると、それは何事においても大切なものだと思っています。まあ言われてみればですよね、なんか単純に遊び心だけ単語として入ってくると、ん、うん、遊び心ねっていう感じだけど、そのいつまでもね、仕事かもしれないけど、単純に友達と集まってワイワイやることかもしれないけど、その遊びを心を持ってすることによって、なんか意味合いがググッと変わってくるような気がします。そしてもう一つが、年を取ることは老いていくことじゃなく満ちていくこと。これは刺さりますね。私ももう今年40ですので、いよいよあれなんだって私調べたんですよ。ふと何年か前に、中年って何歳からなんだろうと思って、もしかしてもう中年なのかなと思って調べたら、中年って40歳かららしいんですよ。これはね、書いてあったんです、ネットに。まあネット情報を鵜呑みにするなと言われちゃうかもしれないけど、一応なんかそういう風にあったんですよ。だから私もまあ中年になる年ですので、これは満ちていくことなんだと思いながら日々を生きていきたいと思います。それでは今夜は布袋寅泰さんの曲をお届けしましょう。布袋寅泰でスリル。布袋寅泰でスリルでした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマは私が決めた理由。私が海外留学を決めたのは、英会話がとっても嫌いだから、克服するには嫌なことに飛び込むしかないとか、今日の夕飯のメニューをカレーに決めたのは、社食のカレーが売り切れだったから今夜絶対食べてやるなど、大きなことから小さなことまで、あなたが物事を決めた理由を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。その他、矢沢洋子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きNAC5をお楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。